鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、生見恵です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第1週目は俊太郎の用語チェックをお送りしています。では鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ4月に入りましたが、
はい、
鳥越さんも桜も満開ですけれども、どこのお花見は行かれましたか？
いや、まだ忙しくて行ってません。
ああ、そうですか。
毎年だいたい目黒川に行くんですけどね、
はい、
行く暇がない。実はこの収録の後、
はい、
取材でバンコクに行ってしばらく帰ってこれないの で、
あ、そうなんですね。
おそらくもう桜は見逃しちゃうんじゃないかな。
あらら、今年は、ね、じゃあ今年はちょっとお花見できない。
今年はできませんね。目黒川にいつも行ってるんですけど、ね、
あ、そうなんですね。目黒川はもう満開になってましたね。
で、
今週末ぐらいまでが見頃じゃないかなと思いますけど。
残念ですね、今年は桜は見逃し。
ああ、鳥越さん残念。ただですね、この春、まあ、こう一輪の花が咲いたと言っていいんでしょうかね。もしくはこう重い扉が開いたというような印象を受けるんですけれども、うん、今日の俊太郎の用語チェックは、はい、袴田事件を取り上げて、はい、鳥越さんにお話しいただきます。はい、袴田事件、本当に48年という長い年月が経った上で の、 あの袴田さんの釈放、そして再審となりましたね。
最新決定が出ただけですね。
決定が出た、はい。
これは48年前に、はい、静岡県の当時清水市、現在静岡県清水区の、味噌製造会社で、一家4人、
はい、
ご両親とお子さん2人が、殺害されて放火されたという、まあ、そういう事件ですよね。
はい、
でその味噌の製造会社で働いていた元ボクサーの、うん、袴田巌さんという人が、はい、犯人として捕まって、でずっと取り調べの中では否認してたんですね。否認していたんですけども、勾留期限が切れる3日前に自供したことになって、はい、自供調書が出来上がった。で、まあ、結局、裁判になっても有罪で、もういろんな一審二審最高裁も全部有罪で、最終的には有罪が確定して死刑判決が出て、死刑囚としてずっと刑務所に入っていた、
はい、
それが本当ならばね、48年もやってるんですから、はい、まあ、死刑執行されてもおかしくないんですけども。
そうですね、確かに
再審請求が出ているものについてはね、うん、やっぱり法務省もそれはむやみに死刑執行しないということでずっと伸びてきて、でまだ袴田さんは刑務所の中で、まあ、体や少し精神的にも少し病を持って、まあ、生き残っていたと。で今回静岡地裁に出された第二再審請求の静岡地裁の決定が出たと、
はい、
それは確定判決をですね破棄して、もう一回審理をやり直す、いわゆる再審ですね、
はい、
再審をした方がいいという決定が下された、
はい、
これはやっぱりかなり画期的な決定でね、その中に後でこの事件はいろんな証拠が出てるんですけども、
はいはい、
事件から1年2ヶ月後に、うん、味噌樽の中から袴田さんがつけていた下着と思われるものが3点ぐらい出てくるんですね、
はい、
でこれが袴田被告の元死刑囚かがつけていたものだということで、はい、その血痕なんかが残ってるんですけど、
そうですね、衣類5点でしたかね。
あ、5点か全然
ですね、はい、
が承服されたんだけど、今回の再審請求審の決定ではそこに残っていた血痕がですね、遺伝子鑑定の結果弁護側が言う通り一致しないと、つまり被害者の DNA とも、うん、それから袴田さんの DNA とも残っていた血痕は一致しないと、うん、だから検察の鑑定はですね、検察側の鑑定は一致する可能性も排除できないという、うん、まあ、あの鑑定結果が分かれてるんですけども、はい、地裁、静岡地裁はこの筑波大学の本田教授がやった鑑定、うん、つまり一致するという方を、はい、あの信頼が置けるというで採用して、うん、で最終的にはこれは無罪を言い渡すべき明らかな証拠に該当する、うん、だから再審を開始すべきであるという決定なんですね、うんうん、でその中で非常にショッキングなのは、はい、こういうふうにあの決定はなってですね、弁護側が提出した証拠、とりわけ5点の緩いの DNA 型鑑定などは新規性の要件を満たすと、あと新たな証拠の要件を満たすと、で最重要証拠の5点の衣類が元被告のものでも犯行着衣でもなく後日捏造されたものであったとの疑いを生じさせるものだと、つまり警察がでっち上げた証拠であるというふうに今回認定してるんです ね、はい、
そうですよね、
これがね非常にショッキングな点なんですよ、
はいはい、
だから全く違う衣類5点をですね、うん、警察が後で味噌だるの手につけて、でそれを1年2ヶ月後に見つけたというふうに裁判所はですね判断をしたと、だからもともとこれは警察のでっち上げの事件であるというふうにあの見ている、でもちろんあの DNA の型は一致しない、それからその古典の衣類がですね袴田さんの特にズボンのサイズなんかですね、あの被告のウエストサイズと適合していない、
うん、合わないですね、
というふうにその、ま、その確定診なんかではですね、はい、それはあの B 体といって肥満体用の、うん、ものだと、うん、B 体だと言ってたんですね、
はい、
ところが今回の明らかになったのは Y 体、つまり細身用の、うん、あのズボンであって入らない、うん、袴田さんが、ね、
はい、
で検察側はいやそれは味噌の中に付けてたから縮んだから入らないんだというまあ言い方をしてたんですけども、今回の裁判の決定ではですねはっきりとそれはもうサイズが合わない、だからこれは被告のものではないというふうにはっきり否定したわけですね。でまああのさらにその長期間死刑の恐怖の下で身柄を拘束されてきたと、で無罪の蓋然性が相当程度あることが明らかになった現在、これ以上拘置するのは耐え難いほど正義に反する状況にあると言って、釈放を決定したんですね、
はいはい、
これは非常に珍しいんですよ、
ね、
最新になってもね、もう一回検察側が抗告する、高裁に抗告する可能性があるので、はい、釈放はされないんですね、
うん、
でも今回はもうね長期間死刑の恐怖の下で身柄を拘束されてきたと、こんなことは正義に反するとしてあのすぐ釈放しなさいで、まあ、釈放された、
はい、
だからおそらく今後もこの釈放されたままプロセスが進む、
うん、
あのおそらく検察側はですね、抗告して高裁の審理になると思うんですね、
はい、
でまあ、高裁でもしひっくり返ればですねまた収監される可能性はあるんだけれども、うん、まあ、高裁がもう一回静岡地裁の最新決定を支持するとですね、
はい、
で今度は検察が最高裁に特別抗告をする可能性がある、そうすると最高裁まで行ってもう一回一からあの調べ直して、そこで最新決定が出てようやくもう一回地裁に戻って静岡地裁でもう一回一から調べる裁判が始まると、だからものすごくまだ検察側があのやろうと思えばですまだ長い長いプロセスが必要なんです。
そうなんですよね、
つまり、袴田さんが、今回の静岡地裁の決定が言うように無罪の可能性が非常に高いということであるにもかかわらず、
はい、
検察側が異議を唱えるとですね、まだ、2年や3年の日数はかかる、もっとかかるかもしれないですね、
はい、
最高裁まで行けばね、そういう高裁、最高裁、地裁というもあと3つ階段があるので、うん、最終的に袴田さんが晴れて無実の着せられた冤罪事件の被害者だということが決定するまでね時間がかかる、まあ、しかしおそらく今回の地裁の決定は割ともうあの明確に証拠によってこの、 ユーザーにはできないというふうに言い切ってるんで、まあ高裁も最高裁へ行ってもですね、
はい、
今回の判断を覆すのはなかなか難しいと思うんですね。
うん、
そういう意味ではまあ本当はもう検察は諦めればいいんですけど、おそらく検察側もうメンツがあるので、
はい、
そう簡単には、引き下がれないということで抗告すると思います。
もう少し時間がかかりそうだと、
はい、で実は今日この収録している日にですね、はい、福岡県の飯塚市で発生した小さい女の子2人が殺害された事件の犯人として熊さんという熊道俊さんという人が、うん、あの犯人として逮捕されて、
はい、
で裁判になってですね有罪になり確定審で死刑判決が出たんですね、はい、で死刑判決が出て2年後に死刑執行されたんですよ、
うん、
でその後にあのずっと最新の動きが強まって飯塚事件の着衣などについてたその加害者のものと思われる、
はい、
血液の DNA
と、はい、
熊さんの家から見つかった熊さんのものと歯ブラシとかねそういうものから出てきた DNA 鑑定を袴田事件と同じ、鑑定人つまり、筑波大学の本田教授が鑑定をして、はい、でこれは明らかに違うという結果を出していて、
はい、
それを材料に再審請求の申し立てを福岡地裁にしたわけですね、
うん、
そしたら福岡地裁では僕は詳しくまあ見てませんけども却下されてる、
ね、そうですね。
これはまあだから袴田事件と飯塚事件ではっきりとこう黒と白とはっきり分かれたんですけども、
はいはい、
おそらくこれはまだまだ飯塚事件の方は続くと思いますね、うん、弁護側もそう簡単に諦めないので、うん、ただこれは背景としてね、
はい、
死刑執行してしまってますから、
そうなんです。
今から再審請求とかいうことになるとですね、
はい、
再審ということが請求した結果認められるということになると裁判をやり直した結果無罪ということも可能性としてあるわけですね、
あります
ね。そうなると無罪の人間を国家の名のもとにですね、死刑で殺害してしまったと、まあ国家のによる殺人になってしまうんで、これはね法務省として絶対できない話なので、
うんはい、
おそらくその今回の裁判にも、ね、相当プレッシャーがかかったと思うんですね。
そうでしょうね。
だからこれからおそらくこの事件はねかなり、
はい、
大きな焦点になっていくと思いますよ、
うん、
国家による殺人なのか、
はい、
それとも熊さんというね、
はい、
元死刑囚が犯人だったかというのはですね、
はい、
非常に疑いがこう出てきてるわけですよね、
うん。
で実はまあもう一つ付け加えて言うとですね、
はい、
袴田事件で血液の DNA の鑑定をした本田先生というのはですね、はい、筑波大学の本田先生というのは、うん、実は飯塚事件の鑑定人でもあるし、うん、もう一つ言うと足利事件、
はい、
つまり冤罪がはっきりして無実だったということが分かったあの足利事件の DNA 鑑定もやった人、
はい、
先生なんですよ。
そう
全部共通してるんです。
そうなんですよね。その DNA 鑑定というのが飯塚事件袴田事件で共通していて、で本田という名前が出てたので、うん、この方はどういった方なんだろうと思ってこう調べました。
筑波大学の教授です。
そうあの足利事件にも伝わっていたということで、
いや僕は本田先生に会って現場でその、
そうなんですね、
検査をするとこをずっと立ち会ってますからね、
で、
大事なのは、
はい、
足利事件で警察検察側の DNA 鑑定のを担当したのはですね、科警研という科学捜査研究所の、
はい、
技官がやってるんですね、
うん、
技官が、
はい、
その技官とそれからほぼ同時期に発生した飯塚事件の技官とはですね同一人物なんです。
そっちも同一人物
なんです。同一人物なんですよ。で足利事件はなぜ無罪になったかというと、
はい、
当時の鑑定の技術があまりにもお粗末で、ね、間違ってたということで新しく鑑定をやり直したら違ってたということになった。だから当時の科警研の鑑定結果が否定されたんですよ。
うん、まあ、でも確かに導入されたばっかりという時期だったんですよね。
そうです。じゃあね死刑になった熊さんの事件で鑑定した人と同一人物である結果は果たして信用していいのか。
本当ですね、
疑問が出るでしょ、
はいはい、
でも今回福岡市ではそれを目つぶったんですね。 だからおそらくこれはこれから本当に問題になってきます。みんな案外知らないんですよ。科警研の鑑定機関が芦川事件とそれから飯塚事件は同一なんですよ。
そこはちょっと知らなかった
ですね。2人うちの1人が同一なんですよ。
あ、
2人でやってるんですけど1人は完全に一致してるんですよ。
あ、なるほど、
ね、で芦川事件ではその鑑定結果はあまりにも遅まさって否定されたんです、
はいはい、
で結果的に菅生さんが無罪になったんですね、
うんうんうん、
だとすると熊さんの方の鑑定はどうなのと、
うん、
大丈夫なのと、
ね、
疑問が出るでしょ。で僕らはそれを追及したんですよ、
はい、
でおそらく今回の福岡地裁の決定はその辺をおそらく、無視したんですよね。ダホンダさんの鑑定、
はい、
それから警察庁の鑑定と比べてどうなったのかね。
まあ、
ちょっと僕はまあ詳しく見てないから分からない
。はい、まあ、私もニュースでちょっと簡単に見たところによると、まあ、疑い、その疑いに生じるものはないということで棄却したっていうふうになってましたけれどもね、
うん、いやだからそれは、まあ、
飯塚事件はまだ
裁判官の判断ですからね。
そうですね、続いていきそうですね。本当になんだかこう何を信じたらいいんだろうっていう気持ちにやはりなってしまいますけれど、
ね、
はい、
いやまあこういう冤罪事件が結構たくさんあって、
そうですね、
これまででも何遍も僕らは最終決定になった事件をいくつも見てきてますよね、
うん、
で無罪になる、最終的に無実の罪で刑務所に長年入ってた人たちをいっぱい見てきてます、
はい、
だから警察や検察といえどもですね、間違うことがあるということはね、もうこれまでもはっきり分かってるわけですよね、
はい、
問題はその本当は警察検察が間違ってもそれをちゃんと正すのが裁判所なんですね。
本当に
その裁判所が機能しなくて、裁判所がやっぱり検察と裁判所が検判一致してしまって、一緒に司法試験で一緒に勉強している中ですからね、はい、裁判官とあの検察官というのは、
はいはい、
ね、一緒に司法試験に通って同じあの司法研修所で一緒に勉強して研修して、そして一方は裁判官になり一方は検察官になってますから、もともと検事と裁判官はですね同一の根からで根っこから出てるんですよ。だからねどうしてもねくっついちゃう。本当は判事が検事の間違いを正さないと、そういう役目を担っているにもかかわらず間違いを正さなくて全部飲み込んじゃう、受け入れてしまう。その結果冤罪が発生してる。だから僕は、まあ、警察検察の冤罪事件での責任も重いと思いますけども、
はい、
やっぱりそういうものをずっと通してきた裁判所にも大きな問題があると思うんですね、うん、今回のおそらく、うん、教訓といったらいいんでしょうかね、そういうものは日本の司法にも大きな問題があるということを、まあ、提示した。それを司法の口でそのことをはっきりした、つまり静岡地裁の村山裁判官というんですけどね、
はいはい、
裁判長ですけどね、
この方はもうしっかりと判断してくださいましたね。
そうですね、
捏造だとはっきり
捏造というところまで踏み込んでますからね、
はい、警察の他にないと言ってますからね、うん、ということで、まあ、この事件はまだまだ続いていきそうなので、このニュースの職人チャンネルでもまた、
ね、
はい、取り上げていきたいと思います。
はい、
上部さん今回もありがとうございました、
はい、どうも。
番組では皆さんからの疑問質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。またはフェイスブックページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることからわからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース耳のつけどころで明日を変える キクタスによりお送りしました。